恵みをいただく御言葉はイザヤ書54章です。イザヤ書54章、はじめに一節をお読みいたします。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。アーメン。お祈りいたします。主よ、私たちは何を生み出すでしょうか。何のために生み出すことを求めるでしょうか。そして何を生み出すことを私たちは求めてきて、それが与えられ、あるいは与えられなかったか。主よ、今日あなたが解き明かしてください。このしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清め、遠慮くして、あなたの命そのものを今日も我ら一同余すところなくいただき尽くさせてください。これからの一切をすべてイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。子を産まない不妊の女は幸いだ、聖書では何度か出てきます。また不妊の女は聖書で何度か出てきますね。最初に出てきたのはアブラハムの妻サラでした。彼女、89歳までずっと不妊の女でした。ということは90歳で産んだんです、ずっと不妊の女だったんですけど90歳で産みました。イサクを産みました、また、この間、ね、ハンナのメッセージしましたけども、ハンナも不妊の女でしたね。サムエルを産み出しました。また、クリスマスではよく語られるのが、ね、エリサベス、彼女も不妊の女でした。年を取った時までずっと不妊になったんですけど、でも、神様は、ね、彼女に子供を与えてくださって、彼女に、バプテスマのヨハネを生み出しました。イエス様を生み出した乙女マリア、ね、乙女マリア処女です。不妊どころかもう産んではいけない、産みようがないけれども産みましたね。聖書はこのようにですね、不妊の女から、世界を動かす、ね、時の指導者、もうその霊的な流れを世界を一変するような、そういう指導者を不妊の女を通してですね、産ませるということが何度もあるんですね。時代、暗闇の時代に光を与えるような子供を不妊の女たちは生み出してきました。今ですね、本当に暗闇の時代ですね。この日本、本当に今でかつてないような激動の時代、政治的にも、またその気象的な面においても、地震が起こり、また天変地異が起こり、そういうことをしております。本当に今ですね、時代を変革するような世代を世は必要としております。不妊の女、なぜ不妊の女からそのような時代の変革するような指導者たちが生まれるのか。きっと祈りですね。例えばハンナ、ね、本当にずっと不妊の状態が続き、もう一人の、妻ペニンナからひどい虐待といいますか、ね、言葉の暴力を受けてきました。礼拝する場においても、あなた子供がいないねということで嫌味を言われて、本当に礼拝という場も苦しみの場面になってしまうほどのことを彼女はずっとしてきました。なんで彼女、ね、悪いことをしたんでしょうか。どうも悪いことしてなさそうです。むしろ彼女本当に信仰深い、素晴らしい信仰の持ち主ですけれども、なんであえて不妊の状態にずっとしてきたのか。なんで今までずっと産みたくても産ませなかったのか。そうです、神様ですね。神様が産みたくても産ませなかった、子供を産ませるも 産ませ前にも、これ全部神様のなすことです。子供をずっと産んでこれなかったら、それは、ね、彼女があるものを生み出すに至るまでずっと神様は赤ちゃんを産ませなかったんですね。そのあるものは祈りです。ハンナの祈り、もしあなたがこの子を、私に子供を、男の子を与えてくださいますならば、私はその子を、頭にカミソリを当てません。その子の一生をあなたにしよう、あなたにお捧げします。そして彼女は、唇は動いておりましたが言葉には出ませんでした。旗から見れば、酔っ払っているかのように見えた。それほどの本当に激しい尋常ならない、そういう彼女の立ち居振る舞い、そのうめきの祈り、その祈り、その祈りが彼女に生み出されるまで神様はあえてとどめたんですね。
この間ですね、私たち静岡の方に行って、まだ聖書の勉強会がありました。でその勉強会の中で、一人の方が不妊の女っていうのは石女って書くんですね。
馬爪、
馬爪、
石女
で、石女って書くということだったんですね。石女っていうことで、そこで私たちはもう本当に主がこうスポンと与えてくださって、この不妊の状態、この石のように硬いこの状態、これが柔らかくされて、それで子を産むまで、こう柔らかい胎になるまで、もうずっと信仰によって主にもう伺いを立てなければならないということなんですね。だからどういうことかしたら、この地上において世の光地の塩として主が用いる人を産むためには、何もポンポンポンポン次から次へと産むということではなくて、ね、本当に産まずめとして苦しみを味わい、それもキリストにあって、それで祈りと願いを持ってずっと主に仕えていく人、そういう人を通して主はこの地上に必要な世の光、地の塩を生み出すということなんですね。だからこの馬爪というのが一見見てすごく不幸なもののように見えました。でも聖書から見たこの信仰がある馬爪、そして後に子を産む馬爪は、わざと主がその時代に担う、時代を担うその信仰を持った子供を胎に宿すまでの土台を、この埋めないこの時を通して、時代を通して主がこの土台を作っておられるということがよく分かりました。
信仰がある馬爪というところが非常にポイントですね。信仰がない馬爪はただ一生子供がないだけ。聖書に出てくるといえば、ダビデの妻のミカル、そうでしたね。彼女は、王に指図する、ダビデ王様に、あなたはこれこれこういうところが良くない、そういう指図する彼女は一生子供がありませんでした。皆さんにとってのダビデ、皆さんにとっての王、それはイエス様ですね。ですから本当にイエス様にまだ指図して、イエス様ああだこうだ、あれが良くない、これが良くない、指図しているうちは生まれないんです。でもハンナのように、本当に主を、私の全てをあなたにお捧げします、私の本当に大切な子供、私は子供が生まれることを望んでおりました、でも生まれてくる子供をあなたにお捧げします、その祈りによって神様は時代を動かすきっかけを得たんです。どういうことか、神様に、全てお委ねする人を主は用いられるんです。 100% 主に信頼する人であるならば、主は主の力 100% その人を通して世界に世に現れるからです。うちの父は将棋が大好きで、将棋が何段あるかもう名人にはあるんですけれども、将棋の駒、将棋の駒、将棋の主人が、あなた、2の3に歩行きなさいと言った時に、歩が 私嫌だよ、進みたくないよ、そういうふうにしているとしたらば、ね、使い物にならない子はですね、皆様ですね、主に信頼して、主に 100% 委ねきて、私の思い、それは主はあなたにお捧げしますということであるならば、主はその、ね、勝利の駒であるならば、もうどんどんどんどん強く強く用いるんですね。将棋の駒はもうあらかじめ定まっているんですけども、その、ね、角とか飛車とか、ね、役割は定まっているんですけども、でも、主に信頼して、主に捧げて、主はあなたの御心の通りに私は動きます。ね、あなたがどうぞ、このしもべを用いてください。するならば、するほどその駒はどんどん、ね、主にあって有用な強い駒になっていき、どんどん敵を打ち倒して、そして打ち倒した手は、主の味方にどんどんつけていくんですね。将棋はそういうものです。逆にもし皆さんが、ね、主の御心、ね、御言葉に書いてあることよりもサタンの思い、サタンの願い通りに動く、ね、主に歯向かって自分の心の赴くままに動いて、ね、もう人の迷惑、人が泣こうがわめこうが私のしたいことをしたいんだということならば、もうサタンにいいように使われてしまう。でもイエス様に一度御言葉の剣によって刺され、悔い改めて立ち返るならば、主の有用な駒として、将棋の駒として、私たちはどんどんどんどん用いられていくようになります。このハンナはサムエル、生まれてくる前からもう自分にもし男の子を授けてくださいますならば、その子を捧げします、その祈りによって神様は本当に有用なサムエルという世を変革する将棋の駒といいますか、そのような素晴らしい器をですね、生み出すきっかけを主は得たんです。ですからこのハンナの祈り、この祈りによって主はこの世界を作りかけるきっかけを得たんです。アブラハムの妻サラも、またイサクとリベカの間もなかなか子供が生まれなかった、20年生まれなかった。でようやくですね、イサクが主に祈願したところ、子供が、双子が与えられることになるんですけども、そのようにですね、本当に主に祈るということ、主に祈願するということ、これによって時代を変革する子が生まれる。これ何もですね、子供に限ったことではありません。皆さんがもし何かについて不妊の女、あるいは、ね、何かを生み出せない男であったとするならば、ずっと本当に自分の思い、願い、自分の願望でそれが生み出されることを願っていたんですね。いろいろなことが不妊だったかもしれません、経済の道においてお金がなかなか生み出せないという不妊だったかもしれない、あるいは自分の願う道、自分はもうアーティストになりたいんだ、そういう道がもう全然開かれない、そういう道、不妊だったかもしれません。でも主にひとたび、ね、ハンナのように主の聖女に出て、自ら進み出て、本当に主と一対一でハンナのようなうめきの祈りをする、その時主はその人を用いるきっかけを得るんですね。ずっときっかけを得ていなかったんです、ハンナ。でもこの祈りによってきっかけを得て、そしてサムエルという時の指導者、ね、キングメーカーですね。サムエルはサウルという王に油を注いで、サウルを王に任職しました。そしてあの偉大なダビデに油を注いで任職しました。そのようなキングメーカーを生み出したんです。ハンナという一人の不妊の女のそのうめきの祈りによって、だから子を産まない不妊の女、主にあって喜び歌うならば、その不妊の女、馬爪、石井女と書くあの馬爪は本当に幸いを得るんです。このハンナはこの祈りによって本当に主により頼みました。主を主としました。それまで本当に自分の願い、子が生まれることは悲願だったかもしれない、でも主を第一としていない状態だったんですけど、でもあの祈りによって主を第一とするそのきっかけがありました。すると、ね、主は言います。4節です。恐れるな、 あなたは恥を見ない、恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。アメン。恐れることがなくなるんです、ね、主に祈り、主を主とするなら、主を第一とするならば、もはや恐れることはないんです。若かった頃の恥、やもめ時代のそしり、もうそれ思い出さなくていいよ、主は言われます。なぜなら、その理由が5節にあります。じゃあ一緒に、5節をお読みしましょうか。3、はい。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。アーメン。主を夫としたからです。主を主人としたから、その名は万軍の主、すべてのことがおできになる主を夫、日本語で夫のことを主人と言いますけれども、皆さんもイエス様を主人とするならば、皆さんはその主人によって養われます。もちろん皆さん素敵な旦那さんがいる家庭は本当に幸いですけれども、でもいつも、旦那さんが四六時中皆さんのことを見守っているというわけではないですね。完璧に守りきれるというわけでもありません。でもイエス様はその点完璧なんです。イエス様を主人とするならば、そのお方は本当にもうスーパーパワーでもって皆さんを守ることができる。またイエス様はお金持ちです。富んだお方です。天のあらゆる富でもって皆さんを満たし、必要を満たし、そして何よりも素晴らしい聖霊様を皆さんに与えてください。それが皆さんの主人、皆さんの夫、イエス・キリストです。この、主人を世の何かにから誠の夫であるイエス・キリストにする、イエス・キリストを夫として据えること、これ以降ですね、本当に人生が全くもって作り変えられるんです。以前のものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。イエスを主とする歩みが、以前のものは過ぎ去らされた歩みです。以前のものは死に明け渡し、そして新しい命を、新しい世界観、すなわちイエスを主とする価値観でもって生きる、その新しい歩みは誠の歩み、永遠の歩みです。9節以降のところをお読みします。一緒に9節以降をお読みします。3、はい。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。アーメン。ノアの洪水、皆さんよくご存知です。あの洪水のその前の世代は非常に神様を悲しませる、ただ悪に悪を積み重ねる世代でした。もう神様を恐れ敬うことを、それを何とも思わない、神様は何とも思わない、平気で人を殺めたり、また自分の心の赴くままにして、そうして悪に悪を重ね、罪に罪を重ね、新しく生まれてくる命、本当に神様は命を大切にする、命を喜ぶ主ですけれども、その新しく生まれてくる命たちを本当に罪によって殺めて、好き放題に欲しいままに振る舞って、もう命たちは罪に傷つけられ、そして罪に傷を受けたその傷が痛むんですね。その罪によってじくじく痛んだ傷によって、さらに生まれてくる命たちを罪で汚し、罪で、そういうことでもうノアたち、ノアの家族以外はみんな罪に罪を重ねる、そういう古い世代、それは洪水によって洗い流されてしまいました。古いその邪悪な世代が水によってひとたび滅びました。でも神さんはその洪水の後、ノアのそのなだめの代わりによって、もう私は二度と 世界を水によって滅ぼすことをするまいと言って、ね、虹の契約を結ばれましたね。ノアの洪水、もう地上には二度と送るまいと神様は誓われました。ですから本当に私たちも主により頼む、ね、主に期待する、あのハンナが祈ったように、その時はそれはノアの日の天気のような天気なんです。もう二度と災いを送るまいと神様は誓われたように、私たちはその後主にあって、もう災いは主から送られないんです。主と共に歩む歩み、それは災いの歩みではなく平安の歩み、将来と希望の歩みです。
私たちが信仰生活をしていく上で気をつけなければならないことがあるんですね。どういうことですか？一般の人が犯す罪と、イエス様に一回救われてから離れた人が犯す罪、これの罪の問いはもう本当に違うんですね。だからノアの時代の人たちがなんで水で全部滅ぼされたかしたら、ノアの時代のその人たちがそこまで罪をこう積み上げてくる、そこに誰が加わっていたかしたら、神の息子たちです。神の息子たちが人の娘のきれいなところを見て、自らが人の娘を取りたくて神の子というこの身分から人になり下がっていて、人と一緒になって、それでそこから子供が生まれて、その世代がもう罪を飲み食いする。なぜかというと、一回神の子だったんですよ。それで神の子として生きていたから神の掟がわかるんですね。で、その神の掟が人の娘と結婚してはならないという掟なのに、それを破っていってしまったら帰る道がないということなんですよ。ということはどういうことかしたら、帰る道がもうないんだから、今生きている地上が彼らにとってはもう天国なんです。だから今生きている時にし放題、やり放題、それをすることが自分自らの楽しみを生み出すこと、これが自分が生きてるこの地上を自分の力で行くばかりか、ね、好きなようにして、それでそれを自分の天国として、後に自分たちは地獄に行かなければならない。だからもう変える道がないものだから、もうし放題の罪を犯していたんですね。し放題の罪を犯していたから、神様がその前の時代において、パーベルの塔を作った時でも主は滅ぼさなかったんですよ。でも神の子が結託して時代を罪に、ね、導いて罪を飲み食いして滅ぼに至らしている、ね、そういうことをした時にはもう神様は許すということができず、この時代そのものを全部罰しなければならないということだったんですね。だから、信仰がある、ここで重要なのは信仰があるノアとその家族だけはその水の滅びから守られて、そして救われました。残りの全て信仰がないもの、罪を飲み食いした者たちは水によって飲み込まれて、それで死んでいきました。で、その後ですね、神様が嘆く場面が出てくるじゃないですか、ね、その嘆く場面が出てきて、そして人がその前に嘆く場面が出てきて、人を作ったことを、ね、本当に嘆く、その後に水の裁きがあって、そのノアが捧げたその捧げ物を主が受け取って、そしてそのなだめの香りをこう書いた主がこう言ったんですね。もう二度とこの地上で水を持って人を、ね、滅ぼすことはしない。それは人はもう生まれながらもう悪だからということを言っていたんですね。ですね、そしてあの虹というこの印を与えてくださったんですけれど、ここで私たちの天性ではこの虹の印というものをちょっと違った形で私たちは 覚えています。どういうことかしたら、みどと水によって人を滅ぼすことはないということを主は言いました。それで虹というものがその印として与えられた。だったら雨や水によってそれからは一人も人が死んではいけないんです。主は全能なる方でしょ。主が水によって二度と滅ぼさないということを仰せられたんだから、その仰せられた主の御言葉があるから、二度と人は水によってね、洪水によって一人の命もかけてはいけないんですよ。だからどういうことかしたら、これは私たちがよく思っているこの洪水によって二度と滅ぼさないということじゃなくて、もう一つ隠れた意味がある。どういうことかしたら、これが旧約時代はね、水によって人は死にました。信仰があるノア家族だけが救われました。新約に来てからバプテスマのヨハネが出てきて、バプテスマのヨハネの水のバプテスマが始まったんですね。水によって二度と滅ぼさないって言ったでしょ、主が。バプテスマを受けるときに水の中に親し込みます。ね、それで親し込まれたときに、ね、人の滅ぼされるべき今まで犯してきたその罪は全部そこで滅ぼされるんです。ノアの時代の人たちは水によって滅びて浮き上がってこなかったんです。でも新約になってからは人は水によって罪の性質だけが滅ぼされて、そして新たに生きるべき、ね、人は水から引き上げてくださった。そしてその後、まだ神と人の前で犯した罪というものは日々イエスの御名によって悔いて、そして血潮に清められて、新たに生きる力が与えられて、これを繰り返ししながら人は水によって滅ぼされない、この契約を持っているものとして生きるようになったということなんです。だからこの時代、私たちが本当に覚えていなければならないことというのは、ノアの時不信仰の人たちはみんな死んだ、水から引き上げてもらえなかった。でも恵みによって新約時代、水のバプテスマを受けた私たちは罪の性質は死んで、水のバプテスマを受けた時死んで、そしてその次からは新たに犯す罪に対してはイエスの御名によって悔い改め、ね、その時が与えられて、そしてね、清められて、罪からどんどんどんどん遠く離れて成果されながら生きる、その道を与えてくださったから、二度と水によって滅ぼさないということが私たちに与えられたんですね。だからノアでもそうです。またいろんな方々でもそうです、ね、ノアは神様が神自らの信仰によってね、産んだ人ですね。長い間罪の世界に対して我慢をしながら、そしてその中からやっと産んだのがノアとその家族なんです、ね、そしてまだ馬爪になっていて、そして信仰にあって神に寄りすがり、そしてまだこの時代を導くべき人々を産んだのもね、祈りによる人、信仰による、ね、母たちだったんですね。だから私たちはここで本当に、この時代において私たちがキングメーカーにならなければならない。そしてそのキングメーカーを生む、ね、そのハンナにならなければならない、ね、バプテスマのヨハネのような人を生む、ね、エリザベスにならなければならない。そしてこの二人の子を宿して そしてエサオとヤコブを産んで、ね、ヤコブをイスラエルに、ね、変える、その力を持ったその、ね、レベカのようなそういう母にならなければならないということなんですね。だから今日のこの聖書の御言葉を通して私たち自身がどういう立場にいるのかというのをしっかりと覚えていきたいと思います。
そのような信仰の世代に、ね、生まれ変わるには、要するにこの水、死、それを経るわけです。ノアの時代、水によってひとたび世界が滅んで、そして新しい新天神地に生まれ変わりましたけれども、今私たちが、ね、受けるのはこの水のバプテスマ、本当に自分の以前の古い生き方、罪の生き方、自分中心の生き方はもう水、ね、死に明け渡して、そしてイエス様を中心とする神様の御旨に 100% 沿った生き方を目指す、その生き方、それが、ね、新しく生まれ変わる新創造になるわけです。そしてこの遺産書で、ね、ノアの日なぜ出てきたか、要するにもう生まれ変わりですね、古い自分、もうそれまでの悲しい女、馬爪としての女、それはもう古い死、水によって明け渡して、そして主にあって新しく作り変えられ、イエス様の主人として歩む生き方、それによって石のような女でも素晴らしい宝石のような女になるんです。不妊の女、馬爪、これ石女って書くんですけども、ではいかにですね、私たちが石のように何も命あるもの、有用なものを生み出せないものであったとしても、このハンナのように主にあってうめく、心から主をあなたにお支えします、心からもう私は 100% あなたに献身いたします、自分の思いではなく御言葉に従います、言うならばハンナは本当にその後宝石のように美しい尊い賛美を主に捧げますね。そして本当に宝石以上の宝石、ダイヤモンドのようなサムエルを生み出しますね。皆さん、ダイヤモンド、何でできているかご存知でしょうか。原子構造といいますか、原子は炭素からできております。ダイヤモンド、炭です。炭、あのね、黒い、ちょっと触れば自分の手にも指にも黒いのがついて、ね、ちょっと力入れればすぐにボロって崩れるような、あの炭、あれがダイヤモンドの元々なんですね。要するにあの昔の木、炭素、木は炭素でできてるんですけども、それがあの地層の中で圧縮されて、もう長い年月、何万年という年月をかけて圧縮されて、そうやってダイヤモンドは生み出されるんですね。ダイヤモンド、世の中の何よりも硬いんですね。もうですからダイヤモンドによって何か、打ち砕かれたり、そういうふうに何よりも硬い、何によっても形が変えられない、そのようなダイヤモンドになるためにはハンナのような祈り、それによって変えられるんです。11節から13節までを一緒に読みたいと思います。3、はい。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたの元いを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アーメン。ハンナは苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女でした。本当に私たちもそのような、成り立ちがあるかもしれません。苦しめられて、もてあそばれて、慰めを受けなかった人生、そのようなものかもしれません。でも石、見よ、私はあなたの石をアンチモニで追い、アンチモンという、これは貴金属、まあ、レアメタルですね。サファイアで元を定め、ルビーに、本当に色とりどりの本当に珍しい尊い高価な宝石に、石女よ、私はあなたをそのようにする、主は言われるんですね。 本当にハンナは石女だったかもしれません。でも尊い尊い宝石に変えられました。尊い、ね、時代の何者にも負けないサムエルというダイヤモンドを生み出しました。不信仰な暗闇の世を作り変える世代、サムエルというダイヤモンドをハンナはその祈りによって生み出しました。私たちも主にあってこれが可能なんです。いかに石のようなものであったとしても尊い宝石に作り変えられる、はい、何がきっかけによってか、それはハンナの祈り、主よ、私はあなたにお捧げいたします、あなたにお捧げいたします、 100% あなたの御旨に従います。この祈り、これによって石は宝石に変えられ、炭はダイヤモンドに作り変えられ、本当に炭、黒くて汚くて他の人々にその黒さを付着させるような、そんなような炭のようであったとしても、このハンナの祈り、あなたに 100% 従順します、あなたにお捧げします、これによってダイヤモンドに作り変えられていくんです。
ここでね、私たちが普段祈っている祈りがいかに間違っているか、それを分かります。普段私たちは子供のために祈るときによくいい子になりますように、ね、勉強ができますように、立派になりますように、元気でありますように、これこれでありますようにって言ってるんですけど、よく考えたら全部自分が便利になるために、子供は元気だと自分がね、あの子供のね、あの具合が悪い子供は面倒ですよね。ただ元気だと自分が楽です、ね、勉強ね、よくできたら自分が楽でしょ。子供のために祈っているのが全部自分が楽になるために祈ってるんですよ、ね、だから私たちからは普通の子しか生まれない、ね、ハンナは産めないということでもう圧迫を受けたんです。ハンナというこの炭がね、もう子供を産めないということでもう圧迫を受けていて、その圧迫を受けている時に神様に一生懸命祈った、ね、祈った時、その時にハンナが言ったのは、多分ね、ハンナも長い間あの普通の祈りしてたかもしれない、こう授けてくださいって。でもずっと普通の祈りじゃね、あの全然あの効き目がなかった。そしたらハンナは自分の自己本位的なものを毎年一個ずつ捨てたと思いますよ。今年はあの頭がいい子をくださいっていうのはもうやめようとか、そうだったかもしれない。で最後ハンナが残った、ハンナの、ね、口に残ったのは何かって言ったら、ください、捧げます。あの時代に主が用いようとしている時に、主はね、私たち の本当に自由意志を尊重するお方なんですよね。だから私たちが捧げれば受け取る、ね、じゃなければ主はそれを他節でね、掴みに来る方じゃないんですよ。だから主はその暗いこの四色のね、暗い時代においてね、主は本当にこの、あの時代を導くね、主と和解させる、信仰に立ち返らせる、その、あの人材が欲しかったんですね。でも人の中にはそのためにどうぞうちの子を捨てるのが一人もいなかった。だからね、このハンナのような馬爪、ね、それでこの炭のように、ね、真っ黒い、ね、恥を覆っている女が 100% その重い心を感じようが、ね、もう私はもう馬爪ということ、このタイトルだけもうなくなればもう結構です。生まれたらあなたにお捧げします。ね、産んだ証としておっぱいだけ飲ませてください。ね、おっぱいが終わった後にはあなたにお捧げします。そういう母親いなかったんです。だからこの不妊だった時代、馬爪だった時代のその圧迫、 それがハンナにこの素晴らしい信仰を見出し、そしてこの信仰によってハンナ自身がダイヤモンドのような、ね、祈りができる母になる。そしてこのダイヤモンドのような信仰告白によって、獅子記時代の最後の獅子です、サムエル。そして預言者時代の一番ですのサムエルが生まれて、そしてサムエルはこの地上で初めてイスラエルの王になったサウルに油を注ぐ、そしてダビデの家に油を注ぐ、ダビデの家から王の位が離れなかった、ね、この栄光のキングメーカーになったんです。何かしたら私たちの祈り変えるべきなんです。子供のためにね、誰かのために祈るときに自分の便利を図るために祈らない、ね、本当に主の便利を図るために祈る、ね、この子が生まれたらこの人が変わってあなたの働き人となりますように、ね、この人が変わって、ね、あなたのね教会のね本当にね一つの柱となりますよ。この人が変わってこの時代を導くねリーダーとなりますよ。こういうのに自分のね思惑を離れた祈り、神の思惑に当てはまる祈り、この祈りをしなければならないですね。主は私たちに今あなたたち祈り間違ってるよ、間違っているその祈りを正しなさいと今言っているんです。
今この時代はこのハンナのような不妊の女の祈りを必要としております。なぜなら時代がそういうサムエルを必要としているからですね。ちなみにサムソンの母も、ね、馬爪だったんですけども、彼女は特になんか一方的に主からの予言によって、ね、その子が与えられたんですけども、でも、ね、サムソンはちょっと自分の好き勝手をして本当に、ね、悲惨な最後を遂げてしまいました。でもサムエルは祈りによって生み出されました。ですから今この時代本当にサムエルを必要としております。サムエルの時代も暗闇の時代でした。サムソンの時代も暗闇だったんですけども、でも祈りなくして産んだ子はやっぱりそうなんですね。バプテスマのヨハネが生まれた時代、イエス様が生まれた時代、まさに暗闇の世でした。翻って今この現代も本当に暗闇の世です。時代は求めております、サムエル。でもそういうハンナの祈りをする人がなんと少ないことか。主は本当に全地を見渡して主に捧げられた子、主に捧げられた人を求めております。私たちの思い、意思、感情、これを本当に御言葉の前にひれ伏させて、ただ御言葉を主体とするテピリンされる世代を今求めております。そして今私たちがテピリンを習っております。自分のこの思考を御言葉によって組み替えるんですね。自分の思い行動パターンではなく、御言葉の思い行動パターンによって、御言葉の法則によって作り変えられること、そのようにテピリンされた世代が本当にこの世界をどんどんどんどん作り変えていくんですね。その人本人を命へと作り変えていきます。今日もこの、会の前に本当に殿内先生の娘さん、新しく新学期が始まって学校に行ったら友達が本当にあなたっていう人格が変わるほどに作り変えられた、テピリンされて御言葉が組み込まれると本当に作り変えられていくんですね。命へと、きっと、ね、彼女も本当にその学校をどんどん作り変えられていく器となっていくと信じます。また、ね、ここにサムエルもガイドも日々御言葉によってテピリンしているんですね。今10節まで、ね、テピリンをしました。信玄の本当にどんどんどんどん作り変えられて組み込まれていって、言葉がね、そういう以前 言葉という秩序がなかったんですけど、言葉という秩序が生まれてきているのが本当に分かるんですね。
あのびっくりするのがね、一つの言葉を言って、あの理解させるのには単語を一個一個言わないとダメだったんですね。だからあの反対語を言ったり、自分があの例えば行ってきますって言ったら、行っていらっしゃいなのに行ってきますって言った時に行ってきますって言うんです。例えばなんですよ、これはねもういいでですよ。だからあの言った言葉に対して理解力がないっていうことと、記憶の回路がもうあの言葉 の順序がめちゃくちゃだから、記憶の回路もめちゃくちゃなんです。だから1,2,3,4,5,6 じゃなくて1,4,2,7みたいな形になってる。だから本人も自分はこう言いたいんだけど、相手はそれが全然わからない。だからイライライライラしたって大きい声出した。で相手も自分が言った言葉がね通じないからイライラしちゃう。ということでも病院の治療が必要ということを言われてた子なんですよ。でそれでもお母さんがすごく痛みつけられて、そして、うん、お母さんが泣きながらあの私にあのもうお母様韓国なんですけれど、韓国に帰りたい。で自分が日本語があんまり上手じゃない。であのそれでお母さん一人子一人でこの子供を教育していくっていうのは、言葉であのこの子は日本語で教育を受けなければならないんだけど、自分がそれをサポートする力がないということで、まあ、韓国帰ったら、まあ、周りに親戚もいるんで親戚の助けを得ながら、まあ、教育なんとかできるんじゃないかなと思ってそう言ってました。でその時に私が反対したんですよ。日本の子供を韓国では育てられないよ。まあ、あのお父さんお母さんがなんかあのお仕事でそこにいてちょっとねあのいるとかそういうことじゃなくて、向こうにいてそのまま育てることはできないよ。だからここで頑張りなさい、教会の方でサポートしてあげるということだったんです。でも、まあ、それがあることでもうひょんとあのそうなってしまったんですけれど、成増の方からあの今引っ越しをされて、それであの横浜の方に来ているんですね。でどこでしたっけ、
相模野、
相模野というところに引っ越しされたんですけれど、その、 あの職場の環境もすごく良くて、あのお仕事する時はまだあの同じ教会の信者さんがオーナーなんですけれど、子供を見てくれるんです。お仕事の時で、お仕事から帰ってくるとまだお母さんと一緒という状況だったんですけれど、保育園の方があの空きがなくて、それで子供がずっと家にいる状態、そうするとやっぱあの飽きるからもう性格がまだめちゃくちゃになる。でそれでもうお母さんがすごく泣かれて、であの、まあ、お祈りをしたその翌日に私からの電話で、あの回答を教会に残してくださいって電話があったから、こんなにも早く主のこの答えがあるだろうかって、それで来てあのまあ教会での生活をしているんですけれど、ですね、本当にあの最初の日とその次にあの水曜日主日にあの礼拝をしてから置いていて、そしてあの水曜日にそのあの職場のオーナーが来て子供の状態を見たんですけれど、夫婦で来てびっくりしちゃって、本当に手術のあの子ですかねということでした。で今ね、特徴としてすごく分かるのが、聞くことは非常にあのできない子供だったんですね。今私結構長い文章を言ってもね、あの ほとんどそのまんままだあの恩返しするんです、うん、だから本当に時々あの以前の言葉がスッと出てくるんですね。でいつ出てるかしたら、いつも自分に関わっている人はもうそれを自分に接待させない人って分かるんですね。 で皆さんみたいに関わっていない方がいると、今まで自分が大きい声出したり騒いだりしてその場を支配してきたその記憶があるんです。だからもう一度それチャレンジに行くんです。ですけれどその都度それを私たちはもう本当に恥を忍んでその都度ペナルティを上げるわけなんです。だから大きい声を出すのはペロ何回やられた3回ぐらいやられてます、うん、大きい声出して言葉で罪を犯した時っていうのはペロを何回か洗いました。そしたら あれだけ何してもできなかったことがもう癒されました。治ったっていうことじゃなくて癒されたんですね、うん、だからこの子を見ててすごく今私たちいいように勉強できている。あ、御言葉がこう言ってる時にこういうふうにすれば人はこう変わるっていうのがもう明らかに聞いたとして分かる、うん、だからですね、戸之内さん先生のところの子供たちもやっぱここに来た時にもう心がねすごく癒されたんですよ。最初ここに来た時に、うん、心が癒されて、それで本当にイエス様に自分は忘れられていないということがすごく分かる。で先生に来てまだもう少しこう間口が開いて、そしていろいろと話したり、それでどんどん心が柔らかくなって、それで自分でまた決心して学校に戻るということだったんですけれど、感謝なのはお母様の戸内先生がいらしてこう言ってました。来たかったんです。先生にいや忙しいのに子供だけね残してもいいのにと思ったんです。忙しいのにわざわざって言って、いいえ私が来たかったんです、本当に来てよかったですよっておっしゃってました。感謝です。だから御言葉ね、御言葉を覚えてからの話をするときっていうのは覚えてないときの話と趣が違う。特にね相手が御言葉を覚えるともっともっと相手が御言葉を覚えている人でこっちも覚えている人で会話をするとその会話をもっと豊かにしていきます、ね、だから皆さんぜひお互いに御言葉を蓄えて、ね、御言葉で御言葉はこう言ってるからこうしましょうねということで会話すればすごくいいと思います。
本当に人は作り変えられるというところを見ています。それ本当に天聖教会のなんか人間のなんか人格力とかじゃなくて御言葉なんですね。御言葉、本当に御言葉による教育で御言葉をしっかりと覚え込ませる、御言葉にこう書いてあるということの御言葉によるその矯正、それだけなんですよね。ですから本当にこの今の時代、私たち自身が自分の思い、自分の手段、自分の願い、これを本当にハンマーのように死に明け渡して、そして私たち自身が御言葉に入っていく、御言葉と一体化されていく、するならばこの石が宝石に、また炭がダイヤモンドに作り変えられていきます。どうか皆さん自身も本当にこの暗闇の時代、宝石のようにまたダイヤモンドのように輝いて、またそのような子供たち、霊的な息子娘たちを豊かに産んで増えて地に満たして暗闇に輝いていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。今皆さん一人一人が御前に出ましょう。そして本当に今いただいたことを反芻し、また決心していただいたことを、それをしっかりと御前において決心し告白し、それぞれが主の御前に出て祈る時を持ちたいと思います。 あなたの子供たちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出て行く。目を上げて辺りを見回せ。彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主の見つけ。あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう。誰が私に子供たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰が子供たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、子供たちはどこから来たのだろう。アーメン。どうかこの幸いを一人一人に預からせてください。子を産まない不妊の女、亡命のさすらい者が子供たちで満ち溢れますように。場所を空けてもらいたいと子供たちが言うほどに増え広がりますように。どうか脇に抱えられ、肩に背負われ、そうして王たちの教育を受け、また馬たち、王妃たちが馬となり育てるような、そのような手びりにされた子供たち、信仰の息子娘たちを生み出していく、この一人一人でありますように、あなたの幸い祝福を豊かに与えてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの一応の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。感謝します。